天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語は下川町にお邪魔しております。今日はこの下川町で、いろいろとこの町のことについて教えていただきたいと思います。環境モデル都市にも指定されている下川町では、森林を通した町づくりが進められているということで、まずはこの森林についてお話を聞いていきたいと思います。お話ししてくださる方は下川町役場建設林務課林業振興グループ森づくり専門員の斉藤智博さんです。斉藤さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今日はまず森林についてお話をいただくということで、早速ですね、私どもは下川町役場から移動してきまして、ある森林の中へやってきたわけなんですが、はい、斉藤さん、まずここはどういった場所になるんでしょうか。
ここはですね、下川町が持っている山、長有林の中の、京和森林公園という地区になります、
はい、京和森林公園のこれはまさに入り口ということでしょうかね。
そうですね、入り口の駐車場におります今、
はい、駐車場もありまして、またここがですね、この辺りでのこういった森林を学ぶにあたっての始まりの場所ということなんですが、私たちの目の前にはちょっとした木でできた建物ですね。これは小屋のような形になっていますでしょうか。
はい、これは今ツリーハウスというコンセプトで作っています、
はい、
フル電柱と地域の古材を組み合わせて、張り切りの木ですね、あそこにちょっと太い木が見えます、
はい、
あれを囲むように立っていて、上に上がるとその木に触れるような、ステージみたいな部分もつけておりますし、森での活動の中で使える施設として整備しました。
はい、梁になっている木が、まだまさに今生きているままの木をそのまま使っているんですけれども、ここには本当にステージのような形になっているんですが、またそれも歴史のある下川で、様々にこれまで活躍していた木たちがここでですね、またもう一つ活躍しているというわけなんですが、さあ今日はこの下川の、森林について教えていただくということなんですけれども、斉藤さん、本当にね、森林の中に入ってくるだけで今日は30度以上になるとも言われてはいたんですけれども、はい、風が通って本当に気持ちがいいものですね。
そうですね、やっぱり木陰に入ると全然温度も違いますし、肌に感じるこの光の加減ですね、
はい、
後でお話しするかもしれませんけれど、森林療法という分野でも、この木陰と日向のこの繰り返しがある森の中というのが、非常に人によって人に対して心地いい刺激になるというふうに言われています。
あ、なるほど。こうしてですね、本当に清々しい空気の中で今日はレポートさせていただくわけなんですが、それでは斉藤さん、早速ですね、少し歩きながら、参りましょう。
こちらの方に来てください。
はい、ありがとうございます。少しずつ森林の奥へとね、入っていくわけなんですが、斉藤さん、早速なんですけれども、そもそもこの下川で森林作りというのが始まった、歴史といいますか、そのきっかけというのはどういったことだったんでしょうか。
下川町自体はですね、昭和の28年、国有林から、1200ヘクタールほどの森林を購入しましてですね、以後機会あるごとに国有林を購入して、だんだんですね、町としての、資産として、森を育てていこうということで、森林を取得してきたという経緯があります、
なるほど。下川の町の面積というのは大変広いわけなんですけれども、そこで覆われていたこの森林がもともとは国有林で、その一部を買い取ってきたという歴史があるということなんですね、
で森作りはまずその当時はですね、はい、天然林といって自然の山ですね、
はい、
自然の山から成熟した木を切り抜いて、はい、角伐という方法を繰り返してですね、うん、お金に変えていくというやり方をしておりました。
あ、なるほど。そういうふうに、まあ、なんて言うんでしょうか、木を切り取っていくことでこう経営をしていたということでしょうかね。
そうですね。で、うん、それが昔ながらのやり方だったんですけれど、
うんうんうん、
まあ、町有林として国有林を買い上げた後にですね、
はい、
遠山の台風という、大きな台風が、約50年前ですね、北海道全域を襲いまして、
はい、
その時に、下川町が国有林から買い上げた森林も、はい、同じく大きな被害を受けてしまったんですね。でせっかく買い上げた山が、遠山の台風によって倒れてしまって、さあどうしようと言った時に、
はい、
せっかく、町の資産としてある山を、より豊かにしていこうということで、今度人の手で木を植えたわけなんです、
はい、
それが人工林といって人が植えた山の経営の始まり、うんうんうん、で今見ていただいてわかるんですが、
はい、
こちら右手の方はスラッとした木がたくさん立ってますね。
そうですね、はい、
これはトドマツといって人がたくさん植えた山なんです。で左手奥の方はいろんな形の、
そうですね、
木が、ここは、当時のその被害も受けなくてですね、元々の自然林が残っている姿です。
そうなんだ。
で今主に、町有林として経営していってるのはこのスラッとした木が立っているような、トドマツ、カラマツ、赤エゾマツという木を主体にした人工林経営というのをやっております。
なるほど。なんと言いましょうか、見た目もですねやはり違うんですね、
はい、
こうバラバラで、隙間もこうまばらになっている植え方がされているというか、まあ、これが天然のもので、そしてやはり人工林の方はですねある程度整備されたと言いましょうか、こうまっすぐと伸びた木がですね綺麗に並んでいたりするわけなんですけれども、はい、まあ、森に入ってそういう目線で見たのも私初めてなんですけれども、こうして教えていただくとなんだか少しずつ森林のことが分かっていくような気がしますね。さあこの町有林なんですけれども、まあ、どういうふうにですね、その他今経営を続けているんでしょうか。
今ですねその当時に植えた、人工林、人が植えた山がですね、
はい、
だんだんと成熟、生育してきて、
はい、
で私どもの考えとしては、はい、毎年 4,50 ヘクタールの、木を収穫伐採をしまして、で切った後には必ずすぐ植えると、はい、で40から50ヘクタールの木が植えられることで、またそこに、仕事が発生して、というのは植えただけではダメですので、植えた後草を刈ったり、
はい、
密度が濃くなりすぎるので、木が込みすぎるのでそれを間伐ですとか除伐という作業を入れて、だんだんと木を育てていくと。で大体60年間育てると次のサイクル、また伐採という形になってまた木を植えると。
じゃあ植えた木が伐採されるまで60年間、
はい、
本当にねこうして少しずつ少しずつ大きくなっていくものなんですよね。ああそういうこと、そういうことになると、まあ、まさにですねこうして後世引き継いでいくものといった感覚もありますでしょうね、
はい、
ああこの町有林はこのようにしてですね経営をされているということです。さあ、この町有林を通してですね続いて下川では実際にイベントですとか、まあ、行事ごとなどもいろいろあるかとは思いますが、どのような関わり方をしているんでしょうか皆さん。
下川町では、
はい、
まず、まあ、森作りという部分でいきますと、
はい、
まず下川の山に木を植えようということで、まあ、町民の植樹祭、
はい、
町での植樹祭というのは毎年ずっと脈々と続けてきてますね。で合わせて平成19年からは、
はい、
まあ、森を作っていきながら人を作っていきましょうということで、子どもたちの森林環境教育というのを進めてきております、
なるほど。やはりですね後世に伝えていくということもありましたけれども、下川町ではこの教育という分野にもこの森林を通した活動が行われているということで、今お話にありましたが下川の子どもたちはどのような森林に関する勉強を今始めているんでしょうか。
今下川の子どもたちはですね、
はい、
町に一つずつある幼児センター、小学校、それから中学、下川商業高校と、それぞれの学年で必ず年に1回は森の中に行って何かの体験をしましょうと、 ということで、進めていっておりまして、うん、幼児センターの子どもたちについて3歳児以上がですね、
はい、
毎月森の中に森遊びということで行って、冬の間も、森の中で元気に遊んでおります。
へ、
小学生ぐらいになるとですね、
うん、
木の葉っぱを写し取って葉っぱの特徴を読み取ったりですとか、
はい、
あとは実際に木を倒す間伐の体験、まさに今来てるここでやったりですね、
自分たちで木を倒すんですね、
はい、間伐の体験をノコギリを代わり番号で引いたり、あとは、
はい、
その木から生まれる製品をじゃあ自分たちの手で作ろうということで、自分のマイ箸作りの体験をしたり、はい、そのようなことを進めてきております。
なるほど、それが幼児センターから最終的には高校までということですので、はい、斉藤さん最大で何年間になりますでしょう。
最大で今15年間の一貫したプログラムの展開ということをやっております。
それはすごいですね。
そうですね、もし、うん、まあ、下川町もし離れたとしても、うん、まあ、心のどっかにそういう森での体験というのが残っているとですね、
うん、
まあ、生活の中で森を取り入れたりだとか、森のことを思い出したり、うん、また地域のことを思い出したりしたり、そういうことをちょっと期待してはいますね。
あ、すごく楽しみなことですね。
Thank you.
教育のことについて、聞いてまいりましたけれども、続いては、観光面なんですけれども、この森林を活用して、観光面ではどのような PR といいましょうか、活動されているんでしょうか。
はい、観光といいますと、まあテーマパークがあったりですとか、まあ、大規模な商業施設があったりというイメージがあるんですが、下川はご存知の通り森林しかない、状況なんです。だけれど、はい、まあ、私たちは森林しかないというよりは、森があると、森があるからこれを最大限に生かしていこうという活動をしておりまして、はい、まず町有林全体に対して、はい、FSC 森林認証というのを取得しております。
それは何
と、これは、はい、食べ物の有機認証とかオーガニック認証みたいなのご存知ですか。
はい、はい、あのマークがありますね。はい、
同じように、森から出る産物、またこの森林に対して、はい、認証マークというのが FSC の森林認証マークというのがついててですね、
FSC っていうんですね。
はい、で世界の、森林を審査をして、
はい、
ある基準にのっとって森をきちっと管理してますよということを、認証する仕組みがあるんですね。
うんうんうんうん、
で町有林はまず全体をそれが取得をしております。
全体で、はい、ということはここから生まれてくるものはすべて FSC の認証マークが出てくるということですね。
認証材ということにな
るんですね。
まずこういう取り組みによって森自体の価値を高めて、
うん、
でまあ観光という部分でいきますと、うん、例えば町内の公共の温泉であるゴミ温泉、
はい、
こちらにも、町内製材工場から出てくる端材を燃料にして、木質バイオマスボイラーというようなものを導入してですね、
はい、
より環境に配慮した、温泉施設というような運営を行っております。
なるほど。そのバイオマスボイラーというのは、まあ、皆さん下川町の温泉といえば、まあ、ゴミ温泉、そこに来られる方多いかと思うんですが、きっと目にしているはずなんですよね。
はい、
ちょうど温泉に入るすぐ入り口の部分といいましょうか、駐車場手前にある、まあ、大きな、まあ、外は、ね、覆われておりますので見ることはできませんけれども、はい、まさにそこにあって、そのバイオマスエネルギーというのは、まあ、どういった意味があるんでしょうか。
バイオマスボイラーはですね、はい、木の端材を、まあ、使っておりますので、うん、基本的に地中から掘り出した化石燃料に、まあ、頼らないイコール、うん、余計な CO2 を排出しないということで、はあ、非常に環境に配慮した燃料、また低炭素な、はい、燃料になっております。
木を元にした燃料、
はい、木を燃やしてるんですね。
はい、
木を燃やすということは、化石燃料を燃やすのと違って、はい、地球上の、温室効果ガスを増やさないというふうに今言われてますので、
はい、
おまけに、木が積極的に使われることで、うん、森林の管理が今度行き届くようになると、
はい、なるほど。こう森林の一生といいましょうか、まあ、そういったことを考えると、そういった施設があることでまた活性化されるというか、そうですね、そういった意味もあるんですね。はい、
でそのような流れつながりを、うん、まあ、観光という面でいきますと、
うん、
数多くの方が視察に訪れて、はい、まあ、どのような仕組みシステムで下川ではやっているのかとか、
うん、
まあ、専門的な方はそういうボイラーの性能ですとか、はい、経済面での効果ですとか、
なるほど、
まあ、人によってはその森林環境教育でどういうプログラムをやってるのかですとか、うんうん、そういうような形でですね、はい、かなりの人数の方がおかげさまで下川町の方に、観光とはちょっと一風変わった観光ですね、
うんうん、
森を 見つつも、まあ、他のつながりを勉強していかれると、
はい、
そういう方が増えてきてます。
そうですね、はい、もう近年ですと本当にエコというのは、まあ、最大のテーマになっておりまして、まあ、それをですね、町として、推進して環境モデル都市となっている下川町はさすがですね。そういったところを、まあ、外部から見に来たりとか、うちもどういった形でそれを取り入れていこうかと考えているようなところも多いということで、はい、まあ、そういった意味で観光にもつながってきているというようなことなんですよね。さあ、それでは、まあ、もう少しですね、ちょっと歩いてみて、この森林のことをちょっとね、いろいろと教えていただきましょうかね。さあ、先ほどですね、はい、斉藤さんが、まあ、森林はその木陰と日向の繰り返しというお話をしてましたけれども、はい、それがこう体にもいいということだったんですけれども、はい、その他どういったことがですね、こう体にいい影響を与えてくれるんでしょうかね。
下川で取り組んでる、うん、森林の活用方法の一つとして森林療法という取り組みがあります。うん、森林療法というのは、まあ、昔の言葉で言うと、まあ、森林浴ですね。うん、でまさに今 こう歩いている雰囲気が森林浴という形になるんですけれど、
はい、いいですね、
特に科学的な部分でいきますと、はい、森林揮発性物質ですね、森の葉っぱですとか、うん、この木の幹から出てくる揮発性物質が人間のストレスですとか、
はい、
そういう部分に非常にいい効果を及ぼすと、
うん、
それは科学的に最近、実証されてきてまして、まあ、血圧の上昇を抑制したりですとか、そういうような効果も、実証されてきております。ちょうど今この収録してる時間帯ですか、
はい、
が、一番森林揮発性物質の量が多い時間帯ですので、今日ちょっとここにご案内してみたんですけど、
ありがとうございます。今ですね、まさに11時になろうとしているところなんですね、はい、午前11時なんですが、この時間帯が、まあ、一番それにとっては効果があるという時間帯なんですね。いやーなんかいろいろそういうことを勉強していくと、本当に体にいいことをね、いろいろとこう自分の生活の中に取り入れていこうという方も多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、その取り組みの一つとして、
はい、
今おっしゃられたように生活の中に取り組むといっても毎日森に来ることってなかなか難しいですよ ね。で、特に都会に住まれている方っていうのはそういうのが難しいんですけれど、
はい、
下川では、間伐という作業をした時に発生する葉っぱですね、
はい、うんうん、
これを使ったアロマオイル作りですね、エッセンシャルオイル作りというのを、はい、NPO 法人森の生活というところが中心になって行っております、
はい、なるほど。そういうふうに小さく凝縮することで全国への発送もより簡易的になりますしね、
はい、
そうした、まあ、森の香りを使ったアロマテラピーというのにもこの広がりを感じますね。あ、いや本当にですね、こうだんだんこう森の中にいると肩が軽くなってくれる気もするんですが、なんとなくこう歩いていてもですね、これチップが引かれているんですね、はい、森の中に、そうですね、まあ、そのことでしょうか、こうとっても体がですね、こう軽やかになってくる感じがするんですよね。こういつもアスファルトの上を歩いているとどうしても硬い感じがあったっていうのを、はい、まあ、今柔らかいここに来てようやく気づくんですけれども、まあ、こういったこともですね、こう森林浴を楽しむのにあたってはこう老若男女問わずこうしてね、森の中に来ても体に負担が少ないんじゃないですかね。
そうですね、やっぱり、ゆっくりとしたペースで、
はい、
自分に合った速度で、
うん、
まあ、こういう優しい道を歩いていただくというだけでも、はい、まあ、非常に効果はあるかなというふうに思います、ね、
今日この一番ですね、その、いい時間帯に連れてきていただいたこのコースというのはこの先はどういったコースになるんでしょうか。
でここは200から300メートルぐらいの、
うんうん、
遊歩道になってまして、
はい、
またこれを抜けていくと上の林道に出てぐるっと回って駐車場に戻ってこれますし、
こういったコースがいくつもあるんですか、下川には。
あと整備されているのはゴミ温泉周辺の体験の森というところ、うんうん、ここですね、そこも、はい、歩くコースが整備されております。
こういったところでですね、森林療法ということで訪れる方も多いということなんですね、はい、さあまだまだね、こうお話をいろいろ聞きたいことはたくさんあるんですけれども、まあ、最後になってしまいましたが、斉藤さんにこれまでいろいろとね、森林のことについてお話を伺ってまいりましたが、最後にですね、斉藤さんご自身が感じているこの森林を通した下川町の魅力、またこの下川の好きなところというのはどういったところでしょうか。
私が感じている、まあ、森、下川の森の素晴らしいところというのは、
はい、
まあ、今までお話ししてきた、
うん、
一言で言うとつながりですね。やっぱりただ森を手入れするとか、
うんうんうん、
ただ木を植えるだとか、
はい、
自然を大切にしましょうとか、
うん、
そういう概念的なものだったりピンポイント的な活動ではなくて、
はい、
下川町の森っていうのは、
うん、
まあ、木を植える人がいたり、
はい、
それを管理していく人がいたり、先ほど言ったように温泉施設にある端材は行ったり、
うん、はい、
加工工場では製品ができたり、
うん、
エネルギーからですね、人づくり、またお仕事、雇用ですね、そこにすべてがつながってきて、で、まあ、その中で、
うんうん、
例えばですけど、この間イベント終わったばっかりなんですけれど、
うんうん、
まあ、森の木を使った今度アートの世界です ね、
でね、
チェーンソーアートにつながったりですとか、
はい、
非常に幅広く、森が活用されていて、
うん、
まあ、そこにいろんな人が関わってるということが、
はい、
っぱり一番の魅力かなというふうに思います、
は
い、
そうですね。こうしてまあ森を語ってくださる方が下川には斉藤さん以外にもきっとたくさんいらして、まあ、おのおのでこの下川の森を楽しみ方っていうの森の楽しみ方を知っていて、
そうですね、
その一つが、アロマオイルであったり、はい、まあ、そういった森林療法であったり、はい、その他にもいろいろと学びにつなげていったりとか、はい、まあ、家族でこう森林を歩いて楽しんでいたりとか、いろいろな、ね、本当に方向があると思うんですが、こうした森の楽しみ方というのを本当に知っているのが知っている方が、ね、大変多いのが下川の町の、ね、魅力の一つなんじゃないでしょうかね。
そうですね、やっぱり皆さん個性を持って森との関わり方、あとは本当に生業として、
はい、
真摯に森と向き合っている方もいらっしゃいますし、
そうですね、
はい、さまざまな関わり方があるというのが一つ、大きな魅力であり、あとはやっぱり今一番重要な課題のそのエネルギーですとか、
はい、そうですね、
CO2 地球温暖化の問題ですね、
うん、
そういうところの解決の一つの、
はい、
鍵として、下川がエネルギー、バイオマスエネルギーですね、
はい、
そういうところに、関わっていってるというのは非常に、
はい、
いいことなのかなというふうには思います。
こう何かを外から得たりとか、こう金を出してそれを購入したりすることではなくて、このありのままの自然からね、こう得られるものをいただいて、それをこう楽しんだりすることで、まあ、自分の生活の潤いにもね、つながっていきますけれども、はい、まあ、こういったことをぜひですね、私たちも参考にして、こうして自然と関わり合いながら楽しい生活がしていけたら、それは幸せなことですね。はい、ということで今日はですね、下川町の森林について、まずはここまで、下川町役場で森づくり専門員を担当されていらっしゃいます斉藤智博さんにお話を聞いてまいりました。斉藤さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は神川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。